Okay, let's stand up. Let's read the Word of God together.
今から聖書の言葉、神様の言葉を読みますので、ぜひお立ちください。お願いします。
せーの。If anyone serves me, he must continue to follow me, to cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living and if need be in dying. And wherever I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.
日本語で読みたいと思います。ヨハネの福音書で一緒に読みましょう。はい。私に仕えるというのなら、その人は私に従い続けなければなりません。私に忠実に従い、生きていくときに、私の模範に完全に従い、そして必要ならば、事故に死ぬことで、私の模範に完全に従いなさい。私がいるところに、私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。アーメン。
Amen. So we're on a series called The Joy of Sitting with Jesus.
メッセージのシリーズです。イエスと共に座ることの喜び。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that your word is true.
あなたの御言葉は、
today and forever.
あなたの御言葉は、昨日も今日も明日も真理であるから感謝します。
Lord, let your word be planted in our hearts and minds today.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちの思いの中に、心の中に植わっていきますように。
Let it change the way we think.
そしてそれによって私たちの考え方が変わっていきますように。
Let it change the way we live.
そして私たちの生き方も変わっていきますように。
In Jesus'
name. イエス様の名前によってお祈りします。
Everyone said?
Amen.
Amen. お座りください。You can be seated. So last week we talked about the joy of sitting with Jesus and we talked about
先週のメッセージの中でイエスと共に座ることの喜びということを話しました。
We talked about how Jesus wants to be your rabbi.
そしてイエス・キリストが皆さんのラビになりたい、先生になりたい。
And if you didn't hear the message, I would encourage you to go to YouTube and listen to that message and think about what a rabbi is.
そして、先週のメッセージを聞いてない方は YouTube のページに行ってください。そこにラビとはどういう意味であるかということが語られています。
イエス様
は私たちに語りかけたい。イエス様は私たちに教えたいと願っていらっしゃいます。
He wants you to know him.
そして、私たちがイエス様を知ることを望んでいらっしゃいます。
He wants you to know the ways of God.
神様の道を知ってほしいとイエス様願ってらっしゃいます。
And how to navigate life in this world.
そして、この人生で、どのように、この人生をどのように進んでいったらいいかということをイエス様は私たちに教えたいんですね。
So last week we left off with this verse in Revelation 3:20.
先週ですけれども、ヨハネの黙示録3章の20節。
Says, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends.
見よ、私は戸の外に立って叩く。もしあなたが私の声を聞いて戸を開けるなら、私は入って、友として食事を共にする。
This is a beautiful picture of the intimacy that Jesus wants to have with you.
この聖書の箇所は、イエス様がどれだけ皆さんと近づきたいか、親しくなりたいかということを表している、とても美しい聖句です。
The intimacy that your heavenly Papa wants to have with you.
それは天のパパ、天のお父さんがどれだけ皆さんと親しくなりたいか、親密さを築いていきたいかということを表す美しい聖句です。
He talks about we will share a meal together as friends.
ここで神様おっしゃっていますね。友として食事を共にすると神様おっしゃっています。
How many invite people to their house that they don't like?
皆さん自分の家に自分の嫌いな人を招待することありますか？招くことありますか？
Anybody?
どうですか？皆さん嫌いな人を自分の家に来て来てって言います？
You don't, right?
しないですよね。嫌いな人は自分のうちには招かないですよね。
You invite people to your house to get to know them and to become friends.
ですね。その人を自分の家に招待する理由は、来てもらって時間を過ごしてお互いを知り合うためですよね。
Because having a meal together creates communication, friendship, and intimacy.
というのは食事を一緒に食事をすることでコミュニケーション、友情関係、そして親密さが生まれるんですね。
And I've, you know, I've lived in Japan for 33 years.
日本には30年ちょっと住んでいますが。
And my experience is that in Japanese culture, it's not sharing a meal together is not really a part of Japanese culture.At home, yeah. Inviting someone to your home and having a meal together is not really a part of Japanese culture.
で、日本に住んでみて感じたのは、自分の家に誰かを招待して一緒に食事をするということはあんまり一般的には行われないんじゃないかなというふうに思っています。
And I think it's because they want to keep their private life private.
やはりこうプライバシーは守るみたいな文化がまだあるんじゃないかなと思います。
But see, God's kingdom culture isActually, the opposite of that.
でも神様の文化、神様の御国の文化はそれとは反対なんですね。
When we're inviting Jesus into our lives, we're inviting him to be intimate in our private lives.
私たちがイエス様、私の人生に心にあなたをお迎えしますと言った時に、イエス様に自分のプライベートな部分にも来ていただくということを意味するんですね。
And Jesus wants us to have that kind of culture.As a Christian culture, as a kingdom culture.
そしてそのような親しさを生み出す、親密さを持つというような文化をイエス様は私たちのクリスチャンの中で文化として、それは御国の文化として、築き上げてほしいと願ってらっしゃいます。
You know, if you read through the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, you will see that Jesus was always having meals with people.
そして新約聖書の福音書と呼ばれるところ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというところを読んでみるとわかるんですけれども、イエス様はいつも人と食事をしていたんですね。
Just in the Gospel of Luke,
ルカの福音書中のを読むだけでも分かるんですが、
There are at least 10 times that Jesus was having meals with other people.
イエス様は少なくとも10回ぐらいは人々と食事をしていたんですね。
And, let's read one.
そしてその一つの聖句を読んでみたいと思うんですが、
in Luke chapter 19.
それは新約聖書のルカの福音書19章です。
We're going to read verses 1 to 6.
一節から七節を読みたいと思います。
And Jesus not only waited for people to invite him to have a meal, he was.
イエス・キリストは人から招かれるのを待つだけではなく、
he was actually inviting himself to people's houses.
イエス様は自分から行ってもいいですかって自分を招くみたいな、そういう形を持っていました。
Can you imagine, Gringo? I'm coming to your house today.
想像できますか。あ、グリンゴさん、あなたのうちに食事に今日昼食を食べに行きますよって自分がこう勝手に、行く。そういうふうに言ったら、
What about my wife? What am I going to tell her?
ねえ、私の奥さん、なんて言ったらいいかわからないよ。ずうずうしいって思われるかも。
Let's read.
はい、じゃあ聖書を読みましょう。
It says, Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man there named Zacchaeus.He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich.
ルカの福音書の19章の一節からです。それからイエスはエリコに入って町を お通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。
You know, when I know someone who's very rich,
この人はお金持ちだってことが分かると、
I get a little shy around them. Just,
なんかお金持ちの周りだとなんかちょっと恥ずかしいっていうなんか感じになるんですね。
Ever feel that way?
感じたことあります。あ、この人お金持ちって思った。あ、ちょっと。
Let's look at Jesus.
イエス様はどうだったでしょうか。見てみましょうか。
So, he tried to, Zacchaeus, talking about Zacchaeus, Zacchaeus tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way.
彼はイエスが、彼はというのはザーカイのことですね。ザーカイはイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。
When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called to him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today.
イエスはちょうどそこにおられて上を見上げて彼、ザーカイに言ったんですね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
How would you feel if someone said that to you?
こういうふうに自分が言われたらどう感じますか?
I'm sorry, no, you can't come to my house today.
そうに泊まりに行くからって言われたら、ああ、今日は来ないでくださいって断ります?
I can just imagine what my wife would say. How could you let that person come to my house?
私の妻がなんて言うかなって想像をね、もうすでに、この人が今日泊まりに来るよって私が突然言ったら、もう準備できてないから家散らかってるからダメってすぐ断るでしょうね。
Of course, if she knew it was Jesus, she would have a different story, right?
もちろんそれがイエス様だったらね、断ることはないと思うんですが、人だったらダメ。今日はダメ。
We love to have people to our house, but we love to have preparation.
もちろん誰かに来てほしいって思いますけれども、でも前もって準備をして、準備ができたらどうぞっていう感じですね。
Jesus said, quick, come down. I must be a guest in your home today.
でもイエス様は言ったんですね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
And Zacchaeus's response was?
そしてザーカイはどのようにイエス様に答えたでしょう。
So Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious sinner, they grumbled.
ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。
How would you think if I invited some prostitutes to my house?
例えば皆さん、私が遊女、まあ売春婦のような人を私の家に招いたらどう思いますか?
What is he doing?
あんな人を何してるのってびっくりするかもしれません。
Yet Jesus always wants to make time for sinners.
でもイエス様はいつも常に罪人のために時間を取りたいと思い取るんですね。
That's good news for you and me, right?
それは皆さんにとって私にとってもいい知らせですよね。
We may not be a prostitute or a tax collector, but we all have sin.
私たちは遊女ではないかもしれません。私たちは主税人ではないかもしれませんが、私たちみんな罪を持っていますね。
Jesus doesn't spend his time with people. Actually, he did spend time even with people who thought they were righteous and didn't need a savior.
イエス様は誰とでも時間を過ごしたんですね。自分は正しい人間だから救い主は必要ないと思っている人とも時間を過ごしたんですね。
But people who don't think they need help to navigate life, Jesus spent a lot of time with sinners.
そしてイエス様は自分が罪人だと分かっているような罪人とも時間をたくさん過ごしたんですね。
You know, he was rejected by people. They were grumbling because he was going to Zacchaeus' house.
そしてこの聖書の箇所ではですね、イエスはがザーカイのところに泊まりに行くからということを言って、それを見た人々はですね、罪人のところに行って客となられたと言って、つぶやいたんですね。ブツブツ言ったんですね。
But he didn't care what they thought.
でもそのように人がブツブツ言ったこともイエス様は気にしなかった。
He didn't worry about going to their house.
Going to their house.
Those who were grumbling.
What do you mean he didn't care?
He didn't worry about trying to go to their house in that moment. He wanted to go to Zacchaeus's house.
ですから、その姿を見て、つぶやいた人々のところにイエス様は行こうとはせずに、ザーカイのところに行くことを決めて行ったんですね。
And after one dinner with Jesus,
そしてザーカイがイエス・キリストと夕食を食べて、
Zacchaeus's life was transformed.
その一回だけ夕食をイエス様と共にしたことを通してこのザーカイの人生が変革したんですね。
His life and his thinking was transformed.
彼のザーカイの人生は変革し、彼の考え方が変わったんですね。
Why?
どうしてそれが起こったんでしょう。
Because he spent a meal with Jesus.
というのはザーカイはイエス・キリストと食事を共にしたからです。
Jesus was not afraid to spend time with those the world rejected.
世の中から拒絶された人々と時間を過ごすことをイエス様は恐れなかった。
And Zacchaeus had a personal time with Jesus.
このザーカイは個人的にイエス様と時間を過ごしました。
He had a time to get intimate with Jesus.
ザーカイはイエス・キリストと親しくなる時間を持ったんですね。
And it changed his life.
そしてそれによって彼のザーカイの人生が変わりました。
Verse 8 says, Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back four times as much.
ところがザーカイは立って主に言った主とのはイエス・キリストのことですね。主よご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。
Sorry. Zacchaeus was chasing money all his life.
彼は人生の中でずっとお金を金銭を追い求めていました。
But one meal with Jesus changed all of that.
でもそのようなザーカイはイエス・キリストと一度だけ食事をしたことによって彼の人生が変わったんですね。
Money was no longer important to Zacchaeus.
そしてザーカイにとってお金は金銭はもう大切ではなかった。
He had an intimate relationship with Jesus.
彼はザーカイはイエス・キリストと親しい関係を築くことができたんですね。
And that's all he cared about.
だからそれだけイエス・キリストとの親しい関係だけをザーカイはこの時から大切にすることになりました。
You know, I believe one of the strengths of our church,
この教会の、強み、いいところは、
one of the gifts that God has given us personally as well as us as a church,
私たち個人的にまた教会全体に神様がくれた贈り物、賜物というのは、
is the gift of hospitality.
それはもてなしの賜物だと思うんですね。
You know, most of the people we invite to our house do not decline.
私たちがですね、私のうちに食事に来てくださいってこう招くと、ほとんどの方がですね、断らないんですね。
Especially when it's a barbecue lunch.
特に、バーベキューを作ると、断る人はいないですね。
And I have found when people come that no matter what their cultural background and experience is,
そしてその方々の文化の背景とか体験がどのようなものであったとしても、
they open up and talk.
食事を一緒にすると結構オープンになって話をしてくれるんですね。
And it gives us opportunities to build friendships and build intimacy with them.
それを通して私たちが人間関係、友情関係、親しくなれるんですね。
And it gives us opportunity to share the love of God.
そして神様の愛を分かち合う機会になります。
You know, I love making barbecue meals for people.
私はお客さんのためにバーベキューを作るのが大好きです。
I love when Luz eats my sandwich and she just can't get enough of it.
Luz さんにサンドイッチを作ってあげると、ああ、美味しいってね、もっとちょうだい、もっと今度いつ誘ってくれるのってね、次回を楽しみにしてくれる。その心を見ると本当に嬉しいですね。
But more than that, I love that the people understand that we care about them as we make a lunch with them.
食事を楽しんでくれること以上に、やはり食事を通して私たちがその方々のことを大切にしてるんですよ、愛してますよってことを感じてくれるのが本当に嬉しいですね。
Because sitting around a meal brings out communication.
というのは、やはりこう食事を一緒にするとコミュニケーションが、意思の疎通ができるようになるんですね。
It helps build friendship and intimacy.
そして食事を一緒にすることによって、私たちがですね、友情関係を築いて、そしてもっともっと親しくなるんですね。
And so even though hospitality isn't part so much a part of Japanese culture.
ですから、もてなすと、人を呼んでもてなすということが、そんなに日本の文化にはないかもしれませんが、
That doesn't mean that Japanese don't need it or don't long for it.
だからといって、日本の方々がそのようなものを望んでいないとも言えないし、それが欲しいと願っていないとも言えないんですね。
Because I believe God created us to build friendships.
というのは、神様は私たちが人間関係、友情関係を築くように創造したんですね、作ったんですね。
And God has given us the gift of hospitality.
そして神様は私たちにそのもてなす、その人間関係を築くために人をもてなすというものを、賜物をくれたと思うんですね。
So I want to encourage you, even though I know everyone gets busy with work and life.
ですから私は皆さんに今日お勧めして励ましたいのは、やはり仕事をして毎日の生活の中でとても忙しいんですけれども、
Make time to invite each other to have a meal.
時間を作って、誰かを互いをね家に誘い合って食事をしましょう。私たち呼んでください。
But make time to invite those who aren't part of your Christian circle.
そしてまたこの教会家族の中で互いに招待し合って時間を過ごすだけではなく、この教会にまだ来てない外のね方々等もを誘って時間を作って誘って時間を過ごして人間関係築いてください。
Make time to invite your Japanese friends.
日本人のお友達をぜひね、お家に誘ってください。
And if you don't have any Japanese friends, make time to make Japanese friends.
そして私には実は日本人の友達がいないっていう方は時間を作って友達を作りましょう。
Don't worry about the language barrier.
ああ、でも言葉が難しいかも。それは心配しないで。
You know, if you read about Paul's experiences, he went to different cultural peoples in different countries.
聖書の中でパウロという人のことを読んでわかるんですが、彼はいろんなところに行って、いろんな文化の背景を持った人たちのところに行って関わりました。
And in one of his letters, he says, "I thank God that you didn't reject me."
そして彼が書いた一つの手紙の中で彼は言ってるんですね。あなた方が私のことを拒絶することがなかったので、本当に神様に感謝しています。
But you received me.
私のことを受け取ってくれました。ありがとうございます。
Japanese people, as well as all people, are looking for friendship and real authentic friendship.
日本の方々もまた、どこの国の出身であっても、人というのはやはり友情関係、そして、本当にもう正直で本物の友情関係を心から願っていると思うんですね。
So that's the practical side for us to have a meal together.
ですからそれが実際に食事をするという実践的な方法です。
But in Revelation, God, Jesus was talking about having a, letting God in and sitting with Him and having a meal together.
そしてもう一つですね、先ほど読んだヨハネの黙示録の中でイエス・キリストが戸を叩くというところをが書いてありましたけれども、それはですね、私たちの心の扉を開いてイエス様に入っていただきて、いただいて食事をとる時間をイエス様と過ごすことが大切です。
Do you want to increase your faith in Jesus?
皆さん、私はイエス様を信じています。その信仰をもっと強めたいですって思っている方いますか？
Then you have to make time to sit with Jesus.
そうだったら、時間を作ってイエス様のところに座って、時間を過ごすことが必要です。
If I never take time to eat with my wife,
私の妻と食事をすることが決してなかったら、
we're not going to have a very close relationship.
親しい夫婦関係は築けません。
We talk a lot over lunch.
食事をする、ランチをするときにですね、話いっぱいしますね。
I don't eat dinner, okay? If you didn't realize, I don't eat dinner.
私は夕食は食べないので、まあ、ランチがメインの食事なんですが。
So our main meal is usually lunch.
だから一緒にこう食事をするというのはですね、
I know that's rare for most of you.
ですね、まあ、皆さんは大体夕食が家族で一緒かもしれません。私たちはランチが一緒なんですね。
And so that's why I usually invite you for lunch rather than dinner.
だから皆さんにランチに来てくださいって誘うことが多いんですね。
But,Romans 10:17.
ローマ人の手紙。
And that's not in there. Okay, Romans 10:17 says, so faith comes by hearing.
ローマ人の手紙の10章の17節、信仰は聞くことから始まり。
What is told?
What's there?
It's there, isn't it somewhere?Oh, there it is. Okay. So faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself.
聖書の中のローマ人の手紙の10章の17節はこう言っています。そのように信仰は言われたことを聞くことから始まり、聞くことはキリスト、メシアご自身についての御言葉に口から出たメッセージによるのです。
So first and foremost, when we read our Bibles, we're hearing directly from Jesus.
ですから私たちが聖書を開いてそれを読むときに、それはイエス様から直接その言葉を聞いていることになります。
Because the Bible is God's words, not my words, not your words, not someone else's words.
そう、というのは聖書の言葉というのは神様からの直接の言葉ですね。私の個人的な言葉でもないし、他の人のこの人が語った言葉でもありません。
God's words to us.
それは私たちのためにある神様からの言葉です。
So God's word, the Bible, teaches us the thoughts and actions of Jesus.
ですから聖書の言葉はイエス様の考え方、イエス様の行動を教えてくれます。
Yes, my preaching is from the Bible.
もちろん私が日曜日に語るメッセージは聖書から出てきています。
But you should always check to make sure what I'm saying is what Jesus is saying.
でも皆さん私の聖書のメッセージを聞いた後ですね、いつもですね、私の語るメッセージがイエス様の聖書の言葉とにかなっているかを照らし合わせてください。
But if we want our faith and hope in Jesus to grow, we have to be willing to sit at the feet of Jesus.
でも私たちのイエス様に対する信仰とイエス様に対する信頼がもっともっと大きくなっていけ、大きくなり、また深いものになっていくためには、私たちは時間を作ってイエス様のもとに座る、イエス様と時間を静かな時を過ごすことが必要です。
Because the word of God is the food, it's the meal that we are sharing when we sit at Jesus's feet.
というのは私たちがイエス様の静まってイエス様の足元に座るときに、
The word of God is our food.
その神様イエス様から、The word that you hear from Jesus.
Just reading the Bible is God's food to us. It's the meal that we sit down to have with Jesus. So we're sitting down to be with Jesus, and it's the read the Bible is the actual meal that we're sharing.
ですから私たちが静まって、そして、聖書を開いて読むときに、それはイエス様の足元に静まって座っているということですけれども、聖書を開いて読むときに、聖書のその言葉、語ってくれる言葉というのは、私たちに対しての食物ですね。ですから私たちはイエス様と食事を一緒にしているということです。
Are we allowing Jesus to teach us? Are we allowing him to be our rabbi?
私たちどうですか？イエス様に私たちのラビ、教師として、私たちに教えていただくということをしているでしょうか？
And are we putting into practice what he's teaching us?
そしてイエス様が私たちに教えてくださったことを実際に、生きていますか？実践していますか？
You know, no matter how we've been in the past, God doesn't condemn us.
私たちの過去がどのようなものだと、ものであったとしても、神様は私たちを責めることはありません。
But he's inviting you today to come and spend time with him.
でも神様は、私たちを招待してますね。私の足元に来て、時間を過ごしなさいと私たちを招いています。
To value your relationship with Jesus.He wants us to value our relationship with him.
そして私たちがイエス様との時間を大切にする、そこに価値を置くことを神様は願っていらっしゃいます。
You know, we have access to God today that the people in the Old Testament didn't have in the same way.
今日私たちは神様にいつでも近づくことができますね。それは旧約聖書の時代の人々にはなかったものです。
In the Old Testament, Moses was the leader of the Israel people, leading them to the promised land.
旧約聖書の時代ですね。モーセという人がいました。そして彼がイスラエルの民の指導者、リーダーであって、民を、イスラエル人たちを神様のところに導いていました。
And Moses would set up a tent called the tent of meeting.
そしてモーセという人が会見の天幕というものを作りました。
And the tent of meeting is used in the Old Testament.
それは旧約聖書の時代に使われたものであって、
specifically in Exodus, Leviticus, and Numbers.
それは出エジプト記、レビ記、民数記に、書かれていますか。その時代に使われていました。
And it was the place where God would come down and speak to Moses and speak to the people.
そしてその天幕の中に神様がやってきて、モーセにまた人々に語りかけていく場所でした。
And give them direction in their everyday lives.
そして日々の生活でどうしたらいいかということ、指示を表すイエス様が語りました。
In Exodus 33:7, it says it was Moses's... Okay, thank you. It was Moses's practice to take the tent of meeting and set it up some distance from the camp.Everyone who wanted to make a request of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp.
出エジプト記の33章の7節ですけれども、モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこの宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は、宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。
The tent of meeting was a physical tent where people had to go to.
そのここに会見の天幕と書いてありますけれども、それは実際の天幕、テントのようなものであって、人々が実際に行かなければいけない場所でした。
And if you read those books of the Bible, you would see that there were people lined up really long line waiting to talk to Moses and hear from God.
そして、その旧約聖書のこのことが書いてあるところを読むとわかるんですが、人々が列に並んで、モーセのところに会いに行くんですけれども、その目的は神様の声を聞くためでした。
Praise God, we don't have to wait to talk to Jesus.
でも私たちは違いますね。イエス様と話をしたいと思ったら列に並んで待つ必要ないでしょ。
He's available at any time of your life.
イエス様はいつでも私たちのところにいて話してくれるんですね。語りかけてくれるんですね。時間があるんですね。もういつでも。
The moment you wake up till the moment you fall asleep, Jesus is available to you.
朝目覚めてから夜寝るまでイエス様はいつでも私たちのために時間を作ってくれます。
And he can actually speak to you.In your dreams.
そしてまた実は寝ている時にも夢の中でもイエス様は私たちに語りかけるんですね。
The promise is that He will give us if we put our faith in Jesus Christ. The promise is that He will place His Spirit within us.
そしてイエス様を信じてイエス様に信仰を置く時にイエス様はこのような約束を私たちにくれます。イエス様はご自身の御霊を私たちの中に置いてくださると。
The Bible mentions the heart over 1,000 times in the Bible.
その心ということを聖書は1000回以上語っていますが、
And it's not talking about the organ that's pumping blood through your body.
心ですから心臓ではないですね。実際の心臓ではない、心ですね。
In essence, the heart is the tent where we come to meet with Jesus.
そして、その心というものが心の本質の中に、の中で私たちはイエス様のところに行ってイエス様と出会うんですね。
It's the spiritual part of us.
その心というのは霊的部分であって
where our emotions and desires dwell.
その心の中に私たちの願いとか感情が入っているんですね。
In some cultures, it's not called the heart, it's called the stomach.
そして、ある文化ではですね、心ではなくて、お腹っていうふうに呼ぶ文化もあるみたいですね。
But God uses the heart to represent meeting with Him.
でも神様は心というものを、心という言葉を使って、その心でイエス様と出会うということを語っています。
And He says, I want to come in and share a meal with you.
ですからその心でのところにイエス様がやってきてそこで心の中で、食事を一緒にしたいとイエス様はおっしゃっています。
And we can know that God wants to talk to us.
そしてその心に、神様はイエス様は語りたいと願っていらっしゃることを が分かります。
that Jesus wants to be intimate with us.
イエス様は私たちと親しくなりたい。
And so Sometimes, how can I know that it's Jesus speaking to me?
で、時々ですね、やはり今なんか感じたけれども、それはイエス様が私に語ってる、それがどうやったらわかりますかって思うことがあると思うんですね。
Out of all the thoughts that come into my mind, how do I know which one's Jesus?
いろんな思いが自分の頭の中にやってくるけれども、どうやったらその思いがイエス様から来たものかってわかりますか?
That's why he gave us his Bible.
それが分かるためにイエス様は聖書を私たちにくれたでしょう。
What we feel like Jesus is speaking to us in our thoughts doesn't match what God says in His Word.
何か今思いがやってきたけれどもそれはイエス様が私にくれたかな、くれたものかどうかな、それを調べたいとき、それが分かりたいとき、それを照らし合わせるために聖書の言葉があるんですね。
And so sometimes people come to me and they say, I think God is telling me to do this.
時々人が私のところにやってきてこういうですね神様がこう私にしなさいって語ってると思いますよ。
Well, let's look at the word of God and see
そう言われるとじゃあ聖書の中にはどう書いてあるか照らし合わせてみましょうって言うんですね。
Symbolically we need to set up a tent of meeting in our hearts and our minds for Jesus.
象徴としてですね私たちの心の中にイエス様と会うイエス様の声を聞く会見の天幕を作っていくべきです。
You should set up a place, some place in your home where you can be alone.
そしてですね、実際にですね、自分の家の中でイエス様と、個人的に時間を過ごすべき場所を作ることが必要です。
A place where you can be alone with Jesus and
それはイエス様と二人きりになれる場所、静かな場所、聖書を読むことができるその場所を実際に作るべきです。
Turn off your notifications.
携帯の通知をオフにして。
Life will still go on even if you don't check the little beep on your telephone, on your
携帯でなんか通知がピーンってなってもそれをすぐにねチェックしなくても人生は進んでいきます。
Even if someone died, there's nothing you can do at that moment of your life.
ですね。もし誰かが亡くなったという通知だったとしても、その瞬間ですね、何にもすることはできないでしょう。
We need to learn to slow down.
私たちは時間をとって、
turn our notifications off on our phone.
携帯の通知をオフにして、
and get alone with Jesus.
イエス様とだけの時間を作るんですね。どうですか皆さん。
Amen. I know that's a new idea maybe for some of you.
もしかしたら初めて聞いたそういう話はっていう方もいるかもしれません。
But God wants us to set up a tent of meeting in our hearts and minds.
神様は私たちの心思いの中にその会見の天幕、イエス様と出会うイエス様の声を聞く場所を作ってほしいと願ってらっしゃいます。
And you can't do that if you keep checking your phone.
でも携帯ばっかりチェックしてたらそうイエス様とだけの時間を過ごすことはできません。
Value your time with Jesus.
イエス様と二人だけで時間を過ごすその時間を大切にしてください。そこに価値を置いてください。
Many people set up a tent of meeting, but it's a tent of meeting of fear and doubt in their hearts and
minds. でも時々ですね、その、イエス、自分の頭の中に、心の中に会見の天幕を作る人がいるんですけれども、でも実はそれは、恐れ、疑いの天幕である人もいるんですね。
And they're listening to the thoughts that Satan wants to plant in your heart.
そしてその天幕の中で悪魔が入れようとしている声、思いに、耳を傾けてしまうんですね。
And many times we pray through selfish desires.
また私たちはですね、自己中心的な願いを持ちながらそれを通して祈ることもあるんですね。
Rather than just saying, God, here I am, what do you want to say to me today?
神様、私はここにいます。私にあなたは何を語りたい、話したいと思ってますかって心を開く代わりに自分の思いでいっぱいになってしまう人もいるんですね。
We must learn toPut our focus on Jesus.
でもそういうのを自分の思いとか願いを全部置いて、イエス様にフォーカスをすることを学んでいきましょう。
To have a private time with him.
そして、イエス様と一対一の個人的な時間を取って過ごしていく。それをしましょう。
You know, we struggle sometimes.
私たちもその時間を 作るのが大変な時もあります。
Not to interrupt each other when we're having our private time.
それはですね、私たちがイエス様と一対一の時間を過ごしている時にこう話しかけたりとか邪魔しないっていうこと、それが難しい時もあります。
I'm learning. Maybe I'll forget if I don't tell you right now. Then I might forget about it.
それはですね、あ、今このことあなたに言わなかったら後で忘れちゃうかもしれないから今言わせて。
Well, I'm learning to write it down and send it in a text message that she can look at after she's done.
そう思っても、でも今彼女は妻はイエス様との時間を過ごしているから、今すぐに言いたい気持ちはあるけれども言わないで、書き留めるとかメールで送って彼女が後で読めるように、だから彼女の邪魔をしないっていうことを葛藤になりますけれども、それをやることを学んでいます。
Psalm says, I listen carefully to what God the Lord is saying, for he speaks peace to his faithful people, but let them not return to their foolish ways.
詩編はこう言ってますね。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御霊と聖徒たちに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。
How do we know if it's Jesus talking to us?
どう、この声はイエス様かな、どうかな、どうやったらわかるでしょう。
How do we know if it's our heavenly Papa talking to us?
今この声は、この言葉は天のお父さん、パパが言ってる言葉、どうなのかな。
For he speaks peace.To his faithful people.
それを聞き分けるのにの一つの方法はですね、神様はご自身の民に、また聖徒たち、忠実な者たちに平和を通して告げるんですね。
If you are faithful to make time to sit at the feet of Jesus,
忠実にイエス様の足元に座って耳を傾けるときに、
you will find that he speaks.Peace into your heart and mind.
自分の心と思いに平和を神様は語ってくださることが分かります。
Amen? Let's... How are we going to respond to this message?
今日メッセージを聞きました。時間を取ってイエス様の足元に座る、このメッセージに私たちはどのように答えていったらいいでしょう。
Verse 9 says, Surely his salvation is near to those who fear him.So our land will be filled with his glory.
詩編の85編の9節はこう言っています。まことに御救いは主を恐れる者たちに近い。
We have to make a decision. Huh? Oh, you didn't finish. Sorry.
まことに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。
Amen. We have to make a decision to come.And make time to sit with him.
ですから私たちはこのことを決めなければいけません。私は時間を取って、そしてイエス様の足元に座って、イエス様との個人的な時間を静まる時を取ります。
Are you going to make a decision today to make time for sitting at the feet of Jesus?
皆さんどうですか。今日このことを決めることができるでしょうか。私は時間を取ってイエス様の前に静まって、足元に座って静まって、イエス様と個人的な時間を過ごします。
Are we going to say Jesus forgive me for not making time but today I make a decision to make time to sit with you?
皆さんこのように祈ることができるでしょうか。イエス様、私は今まで、時間を取ってあなたの足元に座って静かな時間を取ることをしませんでした。でも今日私は決めて、時間を取ってあなたの足元に座ってあなたと個人的な時間を過ごし、そしてあなたの声を聞きます。
If that's you, I want you to stand up. Let's pray together.
もしそれをしたい方がいたら、それを決めてこれからやっていこう、少しでもいいから今日からやっていこうと思う方はお立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Not a time just to make a decision for today, butLet it be a decision that you make even tomorrow.
そして今日だけそれを、今日決めて今日だけやるんじゃなくて、明日もやりましょう。明日もやっていきたいです。それを決めてやっていきますという方は、立って一緒にお祈りしましょう。
They say it takes 30 days to make a habit.
習慣作りには30日間かかると言われています。
So in order to make it a habit to sit with Jesus, you need to commit 30 days.
ですから、イエス様の前に に沈む イエス様の足元に座って静まって、イエス様と個人的な時間を過ごして、そしてイエス様の声を聞くということを習慣づけていくためには30日間決めてやることが必要です。
Don't get discouraged if you fail a day or two, but commit yourself.
でも やると決めてやりました、あでも今日はそれを忘れてやらなかったとか、あできなかった、失敗したということがあったとしても、がっかりしないで、あ今日できなかった、イエス様ごめんなさい、明日からやりますって、またね立ち上がって、やり始めればいいので。
You know, there's an app on your phone where you can set an alarm.
携帯にアプリと、こういうアプリがありますね。
If I just do this, set an alarm for 12:30.
アプリにですね、12時半にこうアラームをつける。
And my watch says done. I have an alarm that will set at 12:30.
ね、私はまあこの、時計にこう、言うとですね、それがアラームがセットされるんですけれども、携帯とかにもですね、30分後にとか12時半にこうアラームが鳴るようにとかってすればですね、バーってあのアラームがその時間に、鳴りますので、そういうのをして助けてもらうっていう方法もあります。
Do you need a reminder?
だからリマインダーみたいに、
Okay, I'm gonna set 7:30 in the morning every morning to spend time with Jesus.
私は毎朝7時半に、イエス様と個人的な時間、静まる時間を取る、だから7時半にセットする、時間をセットするとか。
You can set your alarm that it will buzz you every morning at 7:30 to remind you.
ですね。だから毎日毎日それのリマインダーが必要な方は、例えば7時半に、アラームをセットすると、毎朝毎朝それがバーって鳴りますので、あって思い出して、じゃあやろうってできますね。
Use the technology to help you get closer to Jesus, not farther away from Jesus.
ですから私たちには素晴らしいテクノロジーが与えられていますので、それを使ってイエス様と近づいていきましょう。それによって邪魔されて、テクノロジーによって邪魔されてイエス様から離れることがないように、やっていきましょう。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, you see your people standing up here.
皆さん、神様、あなたは、ここに立っていらっしゃる人、方々を見ています。
It is their desire to sit with you, Jesus.
その立っている理由は、あなたの足元に座ってあなたと時間を過ごしたいという と願っているから立っています。
Lord, honor their desire, Lord.
主よ、どうぞその心に、その願いにあなたがそれを見て答えてください。それを尊んでください。
I pray that they would find a joy in spending time with you.
そしてここに立っていらっしゃる方々が、あなたと時間を過ごすことの喜びを体験することができますように。
That they will become more intimate with you.
そしてあなたともっと近くなりますように、親しくなりますように。
That they would cherishThat time with you.
そしてあなたと過ごす時間を大切にすることができますように。
And I pray that you set a hedge of protection around their hearts and minds.
そして心思いの上にあなたが守りの囲いを作ってください。
Because I know Satan will try to make them busy.
というのは、悪魔は私たちを忙しくさせようとしてきますから。
He will try to steal that time away for himself.
そしてあなたとの時間を盗もうと悪魔は仕掛けてきます。
So set a hedge of protection around them, Lord.
ですからどうぞあなたが守ってください。
And let them make a time for you.
そしてあなたのために時間を作ることができますように。
I bless them, Lord.
祝福します。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen. Let's sing this together.
この賛美を最後にして、礼拝を閉じたいと思います。
You want me after everything I've done? How could you love me but you do? Why would you ever wanna save a wretch like me? How could you love me but you do? Nobody.Loves me like you, Jesus. Nobody me like Jesus. Nobody loves me like, loves me like.
ものを手放して、そして、あなたの元に来て、あなたの足元に座ることです。というのは、あなたほど私たちのことを愛してくれる人たちは誰もいません。
Lord, let us experience what Zacchaeus experienced.
ザカイが体験したことを私たちも体験することができますように。
The joy of being intimate with you.
それはあなたと親しくなるというその喜びです。
Let it change us on the inside, Lord.
そしてあなたと親しくなることによって私たちの内側から変えられていきますように。
Jesus,
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Let's have life groups today.
午後からライフグループ。